亀井貴、川上哲太郎に。亀井貴は夜の沼に行き、正気の中で瞬きをするであろう。その瞬きは恨めしそうに流れながらパチンと音を立てるだろう。木々が若い学者仲間の首筋のようであるだろう。夜が明けたら地平線に窓が開くだろう。荷車を引いた百姓が町の方へ行くだろう。ため息はなお深くして丘に響き当たる荷車の音のようであるだろう。野原に突き出た山の葉の松が私を見守っているだろう。それはあっさりしてても笑わないおじさんのようであるだろう。神様が木曽の底の魚を取っているようだ。空が曇ったら稲子の瞳が佐渡の中に覗くだろう。遠くに町が石灰みたいだ。ピョートル大帝の目玉が雲の中で光っている。ため息は夜の沼に行き、正気の中で瞬きをするであろう。その瞬きは恨めしそうに流れながら、パチンと音を立てるだろう。木々が若い学者仲間の首筋のようであるだろう。夜が明けたら地平線に窓が開くだろう。荷車を引いた百姓が町の方へ行くだろう。ため息はなお深くして丘に響き当たる荷車の音のようであるだろう。野原に突き出た山の葉の松が私を見守っているだろう。それはあっさりしてても笑わないおじさんのようであるだろう。神様が木曽の底の魚を取っているようだ。空が曇ったら稲子の瞳が佐渡の中に覗くだろう。遠くに町が石灰みたいだ。ピョートル大帝の目玉が雲の中で光っている。ため息は夜の沼に行き、正気の中で瞬きをするであろう。その瞬きは恨めしそうに流れながら、パチンと音を立てるだろう。木々が若い学者仲間の首筋のようであるだろう。夜が明けたら地平線に窓が開くだろう。荷車を引いた百姓が町の方へ行くだろう。ため息はなお深くして丘に響き当たる荷車の音のようであるだろう。野原に突き出た山の葉の松が私を見守っているだろう。それはあっさりしてても笑わないおじさんのようであるだろう。神様が木曽の底の魚を取っているようだ。空が曇ったら稲子の瞳が佐渡の中に覗くだろう。遠くに町が石灰みたいだ。ピョートル大帝の目玉が雲の中で光っている。